ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。12月14日、安倍総理大臣は総理官邸にて、北朝鮮による拉致被害者ご家族連絡会のご家族らと面会し、先般同会及び北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会が決定した今後の運動方針を受領しました。安倍総理は面会の冒頭を次のように述べました。
まず初めに、先般谷本大臣がご提供しております。今日から、ご冥福をお願いしたいと思いますが、谷本大臣のご協力のために一緒にお願いしたいと思います。有本さん、海保さんとは、私が立ち会い安倍晋三の秘書を務めていた時からのお付き合いでございますし、父安倍晋三の総理の相談に応え、時代共に戦ってまいりました。すでにご家族の皆様方の中で何人の方々が席に入られたわけでありまして、一日も早く問題を解決をしなければいけないとの思いを母さんにしたところでございます。米朝合意がスタートして以来、日本は米朝合意を進めるべく、アメリカを支持しているというところでございます。その中におきまして、トランプ大統領からも直接金正恩委員長に対し、拉致問題に対する私の考え方を伝えていただき、そしてまたそれは習近平主席にも、またムン・ジェイン大統領からも金正恩委員長に、拉致問題に対する解決に対する日本側の考え方を伝えていただいているでございます。この問題を解決をしていく上においては、国際的な連携が不可欠でありますが、基本的にはこの問題、日本の問題でございますから、日本は主体的に解決をしなければならない問題であります。その中におきまして、皆様方が、またのお付き合いをなさる中にあって、あらゆるチャンスを逃すことなく、問題の解決に全力を尽くしていきたい。その中では、条件をつけずに、金正恩委員長と向き合う考えでございます。今後もですね、あらゆる手段を尽くして、この問題の解決のために、全力をしていきたいと、このように思います。今回、皆様方々が、お考え、ご方針についてお伝えをいたします。それを踏まえて、しっかり、この問題、解決に向けて全力を尽くしていきたいと思いますし、また、交渉に向けてですね、議論していきたいと思います。
これを受け、家族会の飯塚繁雄代表から、総理におかれましては、前年からの思いの引き継ぎというか、ぶれることなく北朝鮮に当たっていただきたい。北朝鮮にいる被害者たちが全員帰ってくるように、我々の要請、要望に対してご対応をいただきたい旨の発言がありました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。 次に、ふるさとの文化です。本来、このコーナーでは、皆さんにとって懐かしい祖国日本の文化や社会についてお伝えするコーナーですが、今週のこのコーナーでは、世界的に感染規模が拡大している新型コロナウイルスについてお知らせします。新型コロナウイルスは、2019年12月に、中華人民共和国、湖北省武漢市で、新型コロナウイルス関連の感染者の発生が報じられて以来、中国を中心に世界各国で感染者について報道されています。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さんも、新聞、テレビなどの媒体を通じて、新型ウイルスのニュースに接していると思いますが、まず、コロナウイルスとはどのようなウイルスであるか、そして原因と症状について簡単に説明します。コロナウイルスは発熱と風邪の症状を引き起こす、人と動物の間で広く感染を引き起こすウイルスです。人に感染を起こすものは今まで6種類あることが知られています。その中で、深刻な呼吸器疾患を引き起こす可能性がある SARS と呼ばれる重症急性呼吸器症候群と MERS と呼ばれる中等呼吸器症候群などの重症傾向がある疾患の原因となるウイルスも含まれているということです。その他の4種類のウイルスは、一般的な風邪の原因になっているそうです。新型コロナウイルスの潜伏期間は、現時点で不明確だそうですが、他のコロナウイルスの状況などから最大14日程度だと言われています。初期症状としては、発熱、咳、呼吸困難の症状が現れ、ひどくなる場合には、痰、筋肉痛、頭痛などの症状が現れるということです。現時点ではワクチンがなく、肺炎の治療と免疫力を高める治療をしています。一般的な衛生対策として、風邪や季節性インフルエンザ対策と同じように、咳エチケットや手洗い、うがい、アルコール消毒などを実施することが重要とされています。世界保健機関 WHO の緊急委員会は、1月31日、中華人民共和国、湖北省武漢市で新型コロナウイルス関連肺炎の発生状況が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に該当すると発表しました。中国政府の保健当局の発表によると、2月16日現在、新型コロナウイルスの発症地である中国での感染者は7万人以上で、死者は1770人まで増加しました。日本、タイ、シンガポール、韓国をはじめ、全世界で感染者が広がっています。日本では感染者の情報を透明に公開しており、日本国内で新型コロナウイルス感染者が発見された場合、病気の伝播を抑制するために、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づいて、感染拡大防止策が取られます。感染者は、感染症指定医療機関への入院措置が取られ、管理された病室で治療を受けることになります。同時に、疫学調査が行われ、感染経路や接触者が特定されます。今週は、新型コロナウイルスについてお知らせしました。続いて、ふるさとの声です。 北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、昨年12月14日に新潟県で行われた、横田めぐみさんとの再会を誓うチャリティーコンサートにおける、中原弥一新潟市長の挨拶をお聞きいただきます。それではお聞きください。
皆様こんにちは。今年も横田めぐみさんと再会を誓うチャリティーコンサートを開催していただき、誠にありがとうございます。ご尽力くださった吉田直也さん、また池田正樹さんをはじめ同級生の会の皆様、ご参加いただいた皆様に心より感謝を申し上げます。今日のこのコンサートのチラシを拝見させていただきました。横田さん ご両親がめぐみさんと再会をし、抱き合う姿を見て、本当に早くこうなってほしい、このことが実現してほしいと、ここにおられる誰もが思っているはずです。めぐみさんがいなくなってしまった昭和52年から42年の長い時が経過してしまいました。また2002年に拉致問題が北朝鮮によるものだと明白になってから17年もの月日が過ぎました。しかし政府の取り組みにもかかわらず、事態は全く動いていません。本当に残念でなりません。しかし本当に辛く苦しいのは、可愛い娘さんを、めぐみさんを拉致された横田さんご家族です。めぐみさんのご両親も高齢となりました。一刻も早く解決をしなければなりません。今私たちにできることは、横田さんご家族を少しでも励まし、支えることしかできません。そしてご家族の苦しみを一刻も早く終わらせるために、粘り強くこの拉致問題を解決を訴えていくことです。この再会を誓うコンサートが今回で最後となり、来年のコンサートは今日の皆さんが再会を喜び合うコンサートになってほしいと心から願っています。新潟市長として日本政府に対し、北朝鮮による拉致問題を一日も早く解決をし、進展するよう強く求めてまいります。どうか皆さん、拉致問題が解決するその日まで、皆さんと力を合わせ、全力で取り組んでまいりましょう。拉致被害者の全員の一日も早い帰国を心より願い、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
今週は、昨年12月14日に新潟県で行われた、横田めぐみさんとの再会を誓うチャリティーコンサートにおける、中原弥一新潟市長の挨拶をお届けしました。最後に、今週の一曲です。今週はシンガーソングライターの山口彩樹さんの空と海の向こうをお届けします。この空と海の向こうという楽曲は、歌手の山口さんが拉致問題の一日も早い解決を願って制作したもので、今週お届けするのは1月19日に島根県で行われたふるさとの風、潮風の共同公開収録イベントで披露されたものです。拉致問題の早期解決をせずに願う、山口彩樹さんによる心のこもった歌をお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。いかがでしたでしょうか。今週は山口彩樹さんの空と海の向こうをお聞きいただきました。 ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは、http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは、周波数 7295kHz、 夜11時30分からは、周波数 7290kHz、 深夜1時からは、周波数 6045kHz、 深夜2時からは、周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数7295kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7290kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。